ということで始まりましたアフロマスダの最強ラジオステーション、10月16日ということでね、いよいよ10月も折り返し地点になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京神奈川はですね、まあ関東、まあ他のところもそうかもしれないんですけれども、緊急事態宣言がやっと明けました。まあ明けたんですけれども、やっぱりまだまだ新型コロナウイルスの猛威はまだ残っていると思いますので、引き続きステイホームっていう言葉が非常に重要になってくると思います。ということで、アフロマスダの最強ラジオステーションは引き続きステイホーム中でも皆さんが楽しめる内容というものを考えて皆さんにお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、前回は芸術の秋というテーマでね、 PV のお話をさせていただいたので、ちょっとまあやっぱり秋なので芸術の秋でいきたいと思うんですよ。で、秋といえばいろいろ食欲の秋とかスポーツの秋とかあるんですけれども、読書の秋もあるじゃないですか。読書といえば、まあ文字、言葉を読むということで、じゃあ音楽の場合は歌詞があるじゃないですかということでね、まずは先にテーマをお送りしたいと思います。それがこちら、芸術の秋特集、リポーター陣が選ぶ歌詞が素晴らしい楽曲ということでね、お送りしたいと思います。それではいつものメンバーご紹介しましょう。まずは翔太くん。
翔太くんです。本日もよろしくお願いいたします。
では続きまして、さきえちゃん。
はい、さきえちゃんです。よろしくお願いします。
続きまして、ほのかちゃん。
はい、ほのかです。よろしくお願いします。
そして私、アフロマスダ、よろしくお願いします。ということで、早速ではトップバッターお願いしましょう。さきえちゃん、お願いします。
はい、私が紹介させていただく楽曲は宇多田ヒカルさんの誰かの願いが叶う頃という曲です。この楽曲皆さんご存知でしょうか。
キャシャーン。
そのキャシャーンって何なんですか。
あの映画です。
あ、
映画です。映画、その主題歌になって
なるほど。
そこ知らないです
。私はですね、この歌詞が素晴らしいと思ってるんですよ。
なるほどですね。
歌詞の中で、まあ、誰かの願いが叶う頃に誰かの願いは叶いませんよということをこの曲では歌ってるんですけれども、これは結構現実世界でもあるんじゃないかなと思うんですよね。で、これが例えば恋愛関係だったりとか友情関係だったりとか、はたまた仕事とか、まあ、そういったことでいろいろあると思うんですけれども、これここの歌詞からですね、私はこう誰かの願いが叶う頃に誰かの願いが叶わないという現状はあるけれども、いかにこのみんなの願いを叶うために自分は行動できるのかなみたいなものを考えていきたいなと思うんですよね。で、その時になんかこう自分ではそのために何ができるのかなというのを日々自問自答するための、そういったこう考えるための材料になるなと思ってるんですね。なので、この歌詞というのはすごく自分の考えをこう深めてくれる素敵な歌詞だなと思って、ぜひですね、皆さんにも聴いていただきたいなと思った次第で今日ご紹介させていただきました。ぜひ皆さん聴いてみてください。
はい、ありがとうございます。で、宇多田ヒカルさん、これ出す前とかはね、結構まあ、初期のイメージして、うん、まあ、宇多田ヒカルさんだったんですけれども、まあ、Can You Keep a Secret とか、トラベリングとかね、ファーストラブとか、うんうん、そういうものから、またテイストがちょっと変わった感じでね、うん、僕が高校生の頃聞いて、あ、なんか違うテイストが来たって、すごくいい意味で衝撃を受けた曲なので、で、大人になった今だからこそ、今さきえさんがおっしゃってくれた内容もなるほどって思えた楽曲なので、はい、改めて聞き直してみたいなと思いました。
ぜひ聞いてみてください。
ありがとうございます。では続きまして、翔太くんお願いします。
はいはい、かしこまりました。本日僕がご紹介するのはですね、星野源さんのくだらないの中にという楽曲でございます。おー。で、これ星野源さんというままさんとか、こう数年前ぐらいからバーンとね、こう皆さんがアーティストさんになったかと思うんですけど、くだらないの中にはそれよりちょっと前に発表されている曲でございまして、もしかしたらね、この曲は知らないなという方結構多いかなと思うので、改めて紹介させていただきたいんですけど、この曲はですね、まあ、ラブソングでございます。で、この登場人物、まあ、その夫婦なりカップルなりはちょっと分かんないんですけど、この2人のくだらない日常の中にこう愛があるよね、そういったところの表現がとても等身大で素敵だなと思っております。で、例えば髪の毛の匂いを嗅ぎ合って臭いなって笑い合ったりっていう歌詞だったりとか、あと首筋の匂いがパンのようすごいなって讃え合ったりみたいな、こう一見、その歌の歌詞っぽくないというかね、 もうちょっと綺麗、かっこよくとかおしゃれな感じにこう伝えることが多いかなと思うんですけど、この楽曲では本当にもう等身大の、なんならその2人にしかわからないような、そのぐらいリアルな言葉遣いになっていて、これはとてもなんか素敵だなって、何度も素敵って言っちゃうんですけど素敵だなって思っております。でさらにこれまあラブソングではあるんですけど、恋愛感情だけじゃなくて、例えば友達とか家族とかそういった人たちとのこの日常の中のこのくだらないいろいろの中にも愛ってあるよなっていう風なものをこう再確認させてくれるような楽曲でもあるので、こういろんな人にねこれ聴いていただくとヒットするんじゃないかなと思っております。なのでぜひ星野源さんのくだらないの中にこれを聴いていただいて、愛とは何ぞやとね、これちょっと考えてみるいい機会にもなるかもしれません。ぜひ聴いてみてください。
はい、ありがとうございます。今ちょうど僕ね調べてたんですけど、ファーストシングルだそうですね、この曲が。で、なんかサイトであの インタビュー記事みたいなのを見つけたんですけど、はい、この曲が生まれた時ってこうなんか、まあ、いろいろメッセージがあるじゃないですか、はい、なんかそういうこれ書くぞっていう決意を持って生まれたんじゃなくて、ある日お風呂に入ってたら突然できたんですけど、そういう曲、そうです
知らなかった
っていうのもね、こう楽しんで、あの知らない方、僕も知らなかったので、ぜひぜひあの星野源さんの原点のような曲かもしれないので聴いてみてください。では続きましてほのかちゃん。
はい、私がご紹介する楽曲は中村恵美さんの大人の言うことを聞けという楽曲です。はい、あのタイトルの通りにですね、大人の言うことを聞きなさいよっていう歌詞になっているテーマの楽曲となっているんですけれども、この大人の言うことを聞いた方がいい理由のアンサーっていうのがもらえる楽曲となっております。大人目線も子供目線も味わえて、かつ全体を俯瞰的に見た意見が述べられているんですよね。大人目線で一方的に大人の言うことを聞きなさいよっていうことではなく、子供目線も取り入れて全体的に見て、こういうことなんだよっていうアンサーがもらえる楽曲となっています。大人はですね、子供の考えを、子供は大人の考えを知る、いいきっかけになるんじゃないかなと思ういい歌詞の楽曲となっております。
なるほどですね、ありがとうございます。なんかこう全然僕知らない楽曲だったんで、まず聴いてみたいなっていうのがまず一つと、本当にね、こう今僕子供の頃に聴いてたのと、大人になってから聴くのとで全然違うと思うんですよね、歌詞の捉え方って、うん、絶対もう、まあ、その楽曲僕知らないから、まあ、初めてなんですけど、絶対今聴いたら、あ、これ小さい頃聴いたら絶対わかんないなって、そういうすごい深い内容が書かれてると思うので、もうぜひ聴いてみたいなと思います。
読書、ぜひ聴いてください。
俺の読書の秋ということでね、いろんな歌詞という意味でそれも触れてみたいと思います。
はい、
では続きまして最後は僕ですね、僕がご紹介する曲は皆さんご存知ビーズの一部と全部でございます。
おー、なんかやっと来たかな、
なかなか来たかな、
そうそうそう、
ご紹介してきましたけど、
そうで、この一部と全部はね、まあ皆さんご存知の通りブザービートというねドラマですごくもうすごく売れた曲で、もうね、もうビーズの代表曲の一つであります。で、この曲が何がいいかっていうと、まあ一部と全部っていうワードの通りで、まあ、あのサビはもう一部、本当に愛する人とか好きな人がいる場合はこの全部を知ろうとするとやっぱりうまくいかなくて、本当に好きなポイントっていうのがこうその人なりでいいから一つあれば十分ですよっていうことをあの歌っている、普遍的なすごくメッセージ性のある内容で、すごく分かりやすい、かつ分かるわそれっていうね、いうもう全員に伝わるような楽曲となっております。ちなみにこの曲を聴いて、あのブラックマヨネーズの小杉さんは結婚を決めたそうですというのを本人が聞いたことがあるそんぐらいこうやっぱりメッセージ性のある曲でありますのでね、あのぜひぜひ聴いていただければなと思います。ということで芸術の秋特集ということでね、素晴らしい歌詞の、ね、楽曲をご紹介させていただきましたが、皆さんいかがでしょうか。もうね、正直紹介しきれないことね、素晴らしい楽曲をたくさんあると思うのでね、僕らの曲をね聴きつつ、自分で思う曲は何かあるかなっていうのを探しながら、いろんな楽曲に触れてまた読書の秋を深めていただければと思います。ということで、また来週お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。